バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシー
やだべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
わー、これでもいく、
今日が一般的には最終日ってことかな、うん、お休みね、うん、5月6日
そうなるの、
うん、5月4が日曜日、5日が、まあ、祝日なので4日の振り替えの振り替えが6日前
あるね。ああ、そうだね、もう明日から水曜日で平日がずっと始まっちゃうね、まあ、
一般的にはね、
うん、そうだね、
そうかそうか、うん、じゃあ長期休みして、うん、明日から仕事だって皆さん思ってる感じのところ、
すんごい嫌な日だ ね、
ねにこの番組を聞いているのかな、聞いてるね。
もうあの日曜のサザエさん流れてきたらちょっと嫌だみたいな、そういう時間帯かな。
うん、まあまあまあまあ、まあ、でもまあまあ、その少しでものんびりこの番組を聞いてもらって、ね、
そうですね、もうどんなゴールデンウィークだったんですかね皆さん ね、
ですかね、
多分ね、多分アイドルのライブに行ったゴールデンウィークだと思いますが
僕はもろもろとその研修だなんだという日を過ごしているのではないかと今は思われるけれども、うんうん、本当は映画三昧したいけどね
ね、まあ、ネモフィラを見にね、海浜公園行ったりとか、潮干狩りがあったりとかね、多分春らしい、
世の中的には、
ね、おそらく常磐道が一番混む時でもあるだろうから、ネモフィラはさ、
結構ね、僕はあの実はこのゴールデンウィークに知り合いの誕生日が集中してるんですけど、
はい、
ね、確か明日、5月7日は、僕茨城放送でご一緒していました、
うんうん、
木村沙織さんの誕生日なんですよ。だから毎年ゴールデンウィーク明けには沙織さんおめでとうみたいなね話をしてたんだけど、
うんうん、
いやでもさ、誕生日ってさ、
うん、
僕は結構 Google カレンダーに入れてて、
うんうん、
一度聞いてその時にスマホとか持ってたらば、うんうん、放り込んでみるんだけど、うん、だからそういう意味ではなんかこう、この間おそろカツオさんの誕生日、
そうなんだ、知らないわ俺30年ぐらいの付き合いだけど知らないわ、
知らない
でなんかおめでとうって LINE しといたんだけど、うん、なんか4日か5日ぐらい放置されてて、
うんうん、
全然気づいてくれなくてでこの間やっとさ、うん、気づいてくれて、
うん、
ありがとうなってね LINE 返事来てましたけど、
うん、
なんかもっとちゃんと気づけよみたいな、
まあまあお園さんだからもうお園タイムだからねしょうがないよ、
しょうがないよね、うんうんだから僕実は、うん、その Google に任せちゃってるんで、
うんうん、
空で覚えてないんですよ、4月の16日がカツオさんの
お誕生日、は
い、ユミコさんは11月
19日大丈夫、その個人情報だよ
全然いいと思うよ誕生日なんて個人情報のうちに入るよ
いやまあね、まあ、今時はね暗証番号に入れると弾かれるからそれはないだろうけどさ
そうだね
めっちゃこの番組を、まあ、もうお園さんの名前がめっちゃ出てくるけど
誰、ね、さんは2月の5日
よく俺の誕生日とかあんま人に言わないんだけどね、
2月5日でしょ、そうでしょで、うん、寺門さんがあれ俺入ってるかな、寺門さんあ、寺子さん入ってねえよ。え、何日だっけ、
何日でしょうか。
何だよその謎だぞ
、まあ、この1年間の間に暴いていけば
あれこの間番組の言った気がするんだよ、
そう言った言った
言った
よね俺も覚えてないよ、
ね、
全然覚えてない、
いやいや
覚えてない、全然覚えてない、
なんかやったら何かで
何で俺
知って、
うん、
なんかだ Google カレンダーに入れたんだよ、
本当に言う人に言わない
で、まだ入れてないんだよ
アイドルにも教えないんで俺の誕生日
いや知らんがな向こうも知りたいと思っとらんわ
いやいや結構教えてって言われる、
言われるの、
あの全体に言うんだよ、俺にだけじゃないけど、
もちろんね、うん、まあ、いい言ってあげたら嬉しいと思うだろうしね、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ
この番組映画の番組でございますそろそろ始めてもよろしいでしょうか、
はいはい、お願いします、
天原さんは6月だってこと
だけど、
日にちは分かってるんだけどちょっとやめとくけど、
はい、では前半は、まあ、この流れでいつものようにお知らせ事とかお話しして、
はい、
曲挟んで後半は今日はタポシ会です、
うん、ちょっといろいろあってタポシ会にしましたね、
そうですね、 まあ先々週ぐらいかにやっているんだけれども、うんうんうんうん、
まあ、まあ、先々先週だね、
先々先週か、うん、で1週目と3週目をスイッチした、
そうね、
今回の休んだので、
先月、はい、4月の頭ね、
そうそう、だけどだからそういう意味では連続になりがちな、連続っぽかったから近いんで、うん、本当は矢田部さんの会にしようかと言ったけど、うんうん、ちょっと僕来週の予定が不穏なので、再来週の予定が不明なので、
う
んうん、やっぱ今日やります、
うんうん、
で、
ね、
ずっとシリーズとして映画の力というシリーズでやってきてますが、はい、今週は、
はい、
なんとプロパガンダ映画の影響力
ほう
というですね、
はいはいはい、
副題で、
うん
まあ、映画がプロパガンダに利用されてきた歴史などちょっと紐解きつつ、
うん、
映画のそういうプロパガンダとして利用される、まあ、その影響力の凄さとか怖さとか、うん、そういうお話をしながら、はい、僕たちどんな風に映画を見ていけばいいんだろうねなんていう回にしたいと思っておりますので、うん、お楽しみに、
はいはい
はいはい、ではでは、
はい、では、じゃあスタートします、
うん、やっとかよ
じゃあお知らせことから、はい、今週末になります5月10日、うん、シネポートシアター水戸、
うん、
はい、のお知らせからいきましょうか、はい、5月10日土曜日、いつものミネルヴァさんで、行います。シネポートシアター水戸、上映作品は時々私は考えるという作品です。上映時間13時30分、16時30分です。今回ゲストに宇宙真央さんをお招きして、うん、まあ、毎年ね、はい、お招きして、トークライブ、まあ、上映後に一緒におしゃべりして、さらにミニライブも、
うん、
披露してくださるということで、はい、そういった企画になってます、で今回はトークのお相手を我らが天海さんにお願いしてますので、うんうんうん、天海さんと宇宙真央さんとのトークで、うん、お楽しみいただければと思います、
はい
はい、
今さっきね、実はね
偶然だけどね、
そう、真央さんがインスタライブの、
はい、生配信をしている時、はい、この、うん、まあ、私たちは、まあ、毎度収録なんですけど、
はい、
真央さんがたまたまね、スマホを矢田部が片手に持ってたら、ちょうど宇宙真央さんのインスタライブが始まりましたって、雑キッチンって言ってね、一人で料理をしている、まあたまにお友達を呼ぶこともあるんですけど、始まったんで、水戸の矢田部ですって言ったら、あ、矢田部さんと今ちょうど3人でラジオしてますよって話を、5月の宣伝今からしますって言ったら、シネポートシアターってちゃんと口にしてくれてお話ししてくださいました。ありがとうございます、
うん、はい
ね、真央さんは、女2人映画の話っていう、ポッドキャスト番組をやっていて、
はい、
映画の話、ですね、前は毎週やってたんだけど、うん、最近は隔週ぐらいになってるのかな、
うんうんうん、
でも映画を見て語るっていうことをされて、ずっとされてきていて、
はい、
やはり独自の視点というかね、まあ、映画評論とはまた違うんですけども、うん、もう率直な感想を自分の言葉で述べられている、まあ、それがすごくね、素敵な番組なんで、まあ、この私たちのこのシネポートシアターのゲストの時も、もう本当にこう、なんだろうな、自由に語ってくれる、うんうん、その感じがお客さんと共になんか語れる、
そうね、
うん、なんか同じフラットな感じでね、うん、ゲストの方もお客さんもフラットな感じでおしゃべりができる場を作ってくれるんで、いつも楽しみにしています。
はい、
うんうんうん、はい、で、まあ、このまず作品ですけれども、
はい、
こちらは、まあ、2023年のアメリカ映画93分という作品ですね、うん、で、まあ、うん、そうですね、じゃあちょっとご紹介、このチラシに書いてあるのを読みますと、世界とつながろうともがくときに感じる孤独に共感するすべての人を癒す不器用な大人のための物語、主人公は女性なんですけども、フランっていう女性が主人公、スターウォーズシリーズのデイジー・リドリーさんが主演なんですけども、主演とプロデュースですね、うん、で、まあ、そのまあ、なんだろうな、都会の中に生きる、大人の女性の方の、いろんな悩みだったり、まあ、でも結末はなんか温かい、なんだろうな、なんか愛おしい、そういった感じでこう終われる、93分の中ですごくこう、やっぱりこれ映画的なものが詰まっている素敵な作品なので、
うん、
天海さんもね、昨年のベストにも選出していた作品だったりするんでね、
僕も入れた、
うんうんうん、ね、なので、まあ、2人で喋っていただくのには本当です、うん、まあ、本当絶好の作品かなと思いますし、
はい、
お客さんもこれ見た後、まあ、語りたくなるような作品かと思うんで、
うん、
ぜひぜひ、ミニライブもついてますので、5月10日今週末、 足を運んでいただければと思います、
はいはい、これ実は邦題からは抜けてるんですけど、うん、あの英語の現代には時々私は何を考えるの、うん、何かがちゃんと明示されてます、
うん、
でそれは実は死なんですね、
うんうん、
です、
はい、うん、死について私は時々考えるというのがイギリスあの英語の現代になってるんですけど、うんうんうん、まあ言葉のリズムとかそんなこともいろいろ考えて邦題はその死というのを省いてます、うん、それがどういう狙いだったのか、ね、リズムの問題だけだったの か、うんうん、なんか死というのを入れると、うん、なんか、まあ、敬遠されちゃうのかなとか、ま
あね、ちょっとマイナスイメージになるって、うん、お客足が遠のくかもしれないっていう懸念はあるよ ね、 ね、
あったのかもしれないんだけども、うんうん、でも、まあ、まさしくその変な意味での死を考えて暗くなる映画ではないです、
うん、
のででも死については考えてます、うんうんうん、なんでちょっとね見てみると面白いんですね、うん、本当に語りがいのある映画なので、
もう一個、前回の I like movies の時から始めてみたんですけども、実はポップコーンを販売することにしました。
あ、そうだ、
それ毎月のシネポートでちょっと販売することをしました、
うんうん、
はい、5月10日も
ポップコーンメーカー買ったの、
はい、いや、これがですね、水戸市加倉井町に、う
ん
うん、ワラスファームマーケットっていう、はい
はい、
まあ、ワラスさんって方、ワラス、うん、ワラスマークさんって方が、
はい、あの外国 の、 あのアメリカ人の方だっけ、
そうなんです、うんうん、ポップコーンを販売してまして、でその、もう水戸の畑でもう豆から、うん、種から育てて、ポップコーン、まあ、トウモロコシだね、を作っている、もうメイドイン水戸のポップコーンを作ってる方なんですね、うん、でそのポップコーンを、まあ、映画の場で販売してもらえませんかって言ったら、あの、承諾してくださって、はい、
あれだよね、はい、あの秋山ロケ地の時にさ、
そうらしいですね、
ロケがあって行ってるんだよね、
う
ん
う
ん、
そう
見てた見てた、
はい、
う
ん、その方です。
あ、あのワラスさんのポップコーンなんだ、
はい、そうなんです。
なんか美味しそうだったな。
めっちゃ美味しいですよ。うんうんうん、はい、これまあちょっとね、数量限定ではあるんですけども、毎回シネポートで販売させてもらえることになったので、
うん、
まあ、5月10日も、はい、映画のお供にポップコーンぜひ、はい、ということでそんなのもありますんで、
はい、
はい、お楽しみにということで5月10日よろしくお願いします。
はい、
はい、ではお知らせごと今回はそんなとこかな。まあ雨やずでいろんなイベントが、まあ、このあと5月17あたりはもうチケットはもうこの時点では売り切れてるかもしれないけど、はい、盛りだくさんだし、まあそうですね、いろいろありますが、うん、まあとりあえずお知らせ事はちょっと後半に今日はちょっと時間取りたいから、
はい、
はい、ではじゃあ前半ね、ちょっと一個触れときたいのが、話がらっと変わって、
はい、
あの東宝シネマズの会員の、うんうんうん、ね、なんだろう、ポイント制マイレージ制が、来年春からかな、ちょっと先なんですけどね、変更になりますよっていう話をちょっと触れとこうかなと思います、
はい、
まあ、あの以前この番組でもあの映画のチケット割引の話をちょっとまとめてしたことがあったんですけど、
うんうんうん、
あのその頃からだいぶまた変わってて、
うん、
これについてはまた改めてどこかでやってみたいんですけど、
うん、
割引のそのね、例えばファーストデーとか、うんうん、あと東宝シネマズだったら14日が安くなるとか、
うんうんうん、
まあそれこそメンズデーとかレディースデーとかっていうのはね、かつてはいろいろありましたけど、うんうん、
はい、
まずメンズデーとか今言わなくなってね、
うん、
メンズとレディースっていう言い方しなくなったりとか ね、うん、まあそういったところでいろんな変更があって、
うん、
でもいろいろ工夫すると安く見れるよっていう仕組みが、ね、
うんうん、ね、
実はあるんですよね。
2000円で見るということはだいぶ避けられますね、う
ん、はい、
う
ん、なんですよね、うんうん、まあなんですが、その中で東宝シネマズは来年度から、まあ、現行のスタイルではなく、
うん、
なんだ、東宝シネマズマイレージカードっていうのがあるんですけどね、はい、
それ
のシネマイレージカード、うん、はい、それを、まあ、仕組みを変えるというニュースが飛び込んできました、
うんうん、
今までは6回見たら1回無料、
うんうんうん、
だから、料金関係なく回数、うん、ですね、うんうんうん、まあこの割引制度は、
はい、
まあ、いろんな他の劇場でもね、うんうん、同じような何回見たら1回無料なんていうのは、うんうん、結構6回っていうの多いんですよね、
うんうんうん、
はい、でそれを今度は、うん、まあ、料金ですね、
うん、
回数じゃなくて、まあ料金ある料金がたまると、
はいはいはい、
1本無料になるよと いう仕組みに変えるわけです。はい、来年春からって言ってますね、
はいはい、
だから今までは、うん、あでその料金も映画を見ただけではなくて、うん、映画鑑賞以外例えばポップコーン買うよとか、うんうん、パンフレット買ったよとかその劇場で使ったお金の金額を合算してっていうことになるんで、
なるほどね、
そうですね、うんうん、だからまあそうね私たちのように何本も見るようなスタイルの、
うん、
人種にとってはまあちょっとこう、
ね、お得感減るね
だいぶ減っちゃうんですよね、うんうん、
だいぶ減る、
うん、
あれ映画館に置いてあるガチャガチャとかは何なのかな
ねどこまで何
なのかあれはなんないだろうね、
うん、
要するに何かしらのそのデータに蓄積される、
ね
必要があるので、
うん、
でそのまあシネマイレージカードというのがあるから、うん、多分そこを通して何か買わないとポイントが溜まっていかない、
うん
うんうん、
それ現金で買ってもポイントはつくのかね。
うん
ね、そうですよね。
あ、現金で、うん、買うというよりは、うん、ネットで買うか、うん、東宝の場合は劇場で、うん、あのマシンを使って買うので、
グッズとかも。
うん、だマイレージカードをこう提示するとか、
そういうそれがまあ大前提だと思う。うん、
だからそういうことだから現金で買ってもそれに関してはポイントがつくという
マイレージカードを出せばつけてくれるんじゃないですかね。
まあまあ来年の話だからね、うん、分かんないけどさ、
うんうん、
だって基本チケットを買うのも無人でしょ。
あ、そうですね。
ね、まあだから、うん、あのカードで買う人はあのネットで事前に申し込むからそれに自動でポイントつくのは分かるんだけど、うん、ねポップコーンの予約とかしないじゃん。
うん
うんね、
多分その時にマイレージカードを出してくださいって言われるようになるんだと思うな、
うん
う
ん
う
ん、
そうしないとポイントとして下がっていかないので
だよね。
だからマイレージカードを持ってませんっていうとすごく損をしてしまう。
そうだね、
うんうん、
おそらくそのどの映画を誰がいつどんな風に見たのかとか、うん、そういう統計も取りたいんだと思うんだけど、
う
ん、
あでそうだね、うん、その人がどういう買い物の傾向をしているのかとかね、はいはいは
い、なので、まあ、僕らにも得はあるけどまあ、ちょっとこう工業会社としての思惑も見え隠れしていて、
うん、
で正規料金の2000円で6回分のつまり、1万2000ポイントで1回無料になるという制度にはなるみたいなの、
はい、なるほどね、うん、金額として
その金額として
金額イコールポイントとした場合ね、そうそうそ
う、だ実質6回見れば、うんうん、ただ、まあ、ただ1回無料になるんだけ ど,
だけど、ね、
僕らはやっぱ2000円で見てないから、
そうだよね、
そう、
うん、
だからその東風ウェンズデーとかさ、
うんうん、
シネマイレージデーとかさ、
うんうんうん、
木曜日はシネマイレージのセゾンカード持ってると1200円とか、そういうサービスがあるんで、
うんうん、
そういうのを使って僕ら見ているので、
うん、
回数で見れたのが1回無料になってたのが、
うんうん、
実質的にどんだけお金を出したかっていうことになっちゃうと、
うん、
あ、うん、ちょっと ね,、うん、なんかお得感減るねって思ってる、
うんうんうんね、だからまあ懸念してるのはこれに他社も追随していくんじゃないかっていうのがね、
そこそこ
で、そうなるとちょっとね、
まあ、ある程度大手のシネコン系は多分追随しそうな気がする
ね。松竹系のムービックスさんはやっぱ6回に1回なんだよね、
うんうんうん、
でユナイテッドシネマ系さんはシネプレックスとかの、
うん
うん、ここも6回に1回なんだけど、
うんうん、
ここがね実は6ポイント1回見ると1ポイントね、
うん、
6ポイントで1本無料になる、
うん、
だけど2ポイントで1000円になるっていうサービスもあるの、
ほうほうほうほうほう、
だからそれ僕よく使うんだけど、
うん
うん、で2ポイントで1000円になってさらにそれが1ポイントにはなる
の、それはそれポイント使うのでそこは追加にならないんだけど、
うんうん、
つまり、6ポイントでつまり2000円のあの映画が無料になると思うんだけど、実は会員は全部1500円なので、
うん、ああいつもね、
そうそうそう、
なるほど、ね、
いつも1500円なんで、
なるほど、
ね、で平日はさらに1300円なんだよね、
ユナイテッド
は。そうなんだ、で、あれがなくなっちゃった、レイトショーとかも全部、
うん、
あファースト1回目の割引とか夜の割引とか、
ファーストデーはあるんだけど、
ファーストデーじゃなくて朝1回目の上映
のモーニングショーとかレイトショーっていうのはなくなって、時間帯はいつでも平日なら1300円、
おお、それはいいね。
そうで、なんとかデーもなくなって、そのさっき言ったメンズデー、あれも全部なくなった、
う
ん、
そうだから昔仕事休む時確か男性木曜日か、うん、その日に休みを入れようとかって思ってたもんな。
なんで今のところ僕はユナイテッド ット系の映画館が一番お得な見やすさがあるかな、
う
ん、
まあ、この辺ではそうですね、
そう今ここら辺ではね、うんうん、
なるほど、はい、うん、まあ、だ今回のこの改編については、うん、まあまあ、もうとにかくコアな映画ファンにとっては、うん、まあ、ちょっとね、あ
の、ちょっと割高
感、はい、感じはあるけども、
う
ん、
そうなのよ、
まあ、基本的に多分映画館に行くのは、うん、まあ、そうではなく、うん、ね、
あ
の、
あ、そうね、
うん、まあ、1年に1回か2回見るような人で、うん、まあ、やっぱり、まあ、よくよく考えると例えば、うん、まあ、ディズニーランドに行きますよとかってなったら、うんうんうん、なんか特別な感じでいろんな、ね、そこでいろんなものを買ったりとか、うんうんうん、グッズ買ったりとか、うん、なんかやっぱりこうちょっとこう
ワクワクしてちょっと ねお財布の紐が緩むっていう感じですね、感じですね、う
ん、だから一般の方も映画に行くっていう体験ってきっとそれに近いんじゃないかなと思うわけですよね、うんうん、
まあ、エンタメを本当に楽しみに行くってことよね、
うんうんうん、だからね、家族でのお出かけの、うんうん、なんかね、まあ、やっぱりそういうディズニーランドみたいなとこ行くとか、うん、そういうそこまで行かないかもしれないけどそれに近いお出かけの体験、
まあ、でも身近なところでそういう体験、うん、まあね、本当に別世界の探検ができるわけだからさ、うん、そこで、まあ、お菓子を買ったり、うん、まあ、ドリンクも出すけどそのグッズを買ったりパンフレット買ったりも含めてお金を落としてほしい、
う
ん、
は
い、
でそういう人たちにとっては次 の、うん、あのね、ポイントがたまりやすくなるわけだから、ね、次の鑑賞機会にはなる、うん、から、うん、まあね、劇場としてはそっちの、ね、うん、人たちを、まあ、囲い込むという言葉ではちょっと、ね、
まあ、そこまではいかないけど、まあ、でも、まあ、裾野を広げるというか、うん、入り間口を広げるというか、
うん、そういう意図があるんだろうなとは思いますよね、は
い、僕らみたいなほっといても見に来んだろうみたいに言われてる気がして、
う
ん、ちょっとね、
いや、それはそうでしょ、それはそうで、
なんだよと思うんだけど、
どうせポップコーン買わねえだろお前ら
って、そうそうそうそうそう、そう、
ね、実際僕買わない、
買わないでしょ、いや買わないよ、
全く買わない、
あれをさ、いや、ね、劇場であの値段で買って食べるなんて、
あんま美味しいとも思わないし、
ね、
うん、ね、
でも、はい、多くの人はあそこで買うっていうのも映画体験の一つだから、
そうだ、ね、
自然とそっちに体が向くんですよね。
そうなんだよね。でもパンフも多分じゃあポイントになるのかね。
そうみたいです。
うん、
だったらパンフはちょっとね、うん、ポイントになるの嬉しいなと思うけどね。
まして今高いし ね。
そうなんだよね。1000円
当たり前じゃんみたいなね。
いやでも今僕本当今年になってからパンフを随分買い控えていて、うんうん、あのこういう言い方も変だけども。うん、まあ、あの転売ヤーの、ね、利益の、うん、あの、その協力するつもりはないけど、
うん
うん、でもリーズナブルな価格でメルカリとかでも実は後から手に入る時代になってきた時に、うんうん、その場で必ず今買わないとダメかっていうとどうしても買いたいっていう作品だけに僕は今絞ってますね、
うんうんうん、
まあ、ましてや、ね、うん、収入にも限度があるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうで、うん、あのパンフの中にはそのちょっとこうビジュアル中心のパンフってあって、うんうん、
ありますね、
うん、あれはね一回見たらいいやんなっちゃうんだよね、うん、どっかでね、うん、よっぽどその俳優さんのファンとか、うん、ならば別なんだろうけど、
まあ、あとは本当にホームページでもしっかりこのインタビューが載ってたりとかしちゃってたりもするのあるじゃない、全部はなくても、
そう
ね、うん、そういうのでも、まあ、ある程度情報収集できたり、あとはインタビュー記事とかも多かったりすると
そう、ね、
情報入るからねっていうのもね、
うん、そう、
まあ、その辺は皆さんうまくやっていただいて、俺ももう劇場でお金を使うなんてほぼないんで、
まあでも本当これあの前にもやったように一度こういう制度が変わる節目節目では、うん、あのより見やすくお得に映画が見れるね、
う
ん、あの情報というのも、
うん、
映画情報番組
です
ね、
前にやったよね、
やって
たよね、
うん、
だからこの今回変わることに関して、まあ、うん、実際にこの26年春来年春から変わりましたよっていうタイミングでもう一回しっかりやってみたいね、
そうだよね、はい、ね、あのお二人なり山貝さんの経験ももとに、うん、またあの小さい劇場ではこういうことやってますよ、うん、みたいなお話もね、
うん、そうそうそうそう、うん、あの天谷座は10回で1回休み、
うん、
でもその10回目を使った時にもポイントは加算、
うん、
ほー、うん、
そ
う、だから実質9回で、
それはすごいね、そうそうそうそう、だってただで見てるのにポイントついちゃうの、
そうそう、ついちゃう、
それすごいな、
うん、そうそういう仕組みになってます。
へ、
うん、それからマチポリ浮気はね、うん、茨城割引制度、
そう、ね、
はい、茨城県人ですよと証明すると1回1000円になる、うん、伊藤さんがねしょっちゅう使ってるって聞いてますけど、
うん、はい、まあ、つったって行くまでが大変だからな、
そう、ね、あとは TCG テアトルシネマグループ
は、
は
い、
あのとてもお得なあの会員カード制度があります、
うん、
これもあの非常に平日が確か全部1500だか1300で、うん、水曜日が もっと安くなるのかな。
うーん、
うんあれはとてもいい、うん、あのサービスですね、うん、でテアトル系は結構いろいろあるので、うんまあ、ヒューマントラスト系から、うんキネカ大森さんとか、うん、角川シネマさんとか、うん、なんでそういうのをよく調べてやはりねあの使っていただきたいし、うん、ただ場合によってはというか劇場によっては期限がある場合がある。
おそうだね、うんうんうんうん、
あれはちょっと僕残念なんだよね、
うん、そうね、うん、まあでもしょうがないなっていう、だってその前に来てよっていう意味もあるわけだしさ。
だけどさやっぱそこでやってる映画がそんなにね見に行けないとなると、うん、なんかこうまだポイントが残ってんだったらもう一回行こうかなみたいな、ねうん、感じがあるし、あとあの松竹系の
ムービックス、
ムービックスもそうです、まあそうですね STB さん、うん、STB、はいはい、松竹シアターなんとかっていうカードがあるんだけど、うん、あれは1回見ると次1300円になるっていうクーポンがもらえるんですよ。
うーん
それも僕よく使うかな、
うん
うんうん、
はい、
またね、
はい、またやりましょうって言っちゃったね。
そうだいぶね、ちょっと後半にいっぱい時間取りたかったので結構
前半しちゃいました。自分で自分の時間食っちゃった今。
はい、まあまあまあ、はい、ということでね、まあそう改めてこの話題はね後でまとめてお話したいと思います。
はい、
はい、では曲いきたいと思います。現在公開中の映画花まんまより、愛で My Wish。